ンスキークラブへようこそ。ちょっとまったりする午前のひととき、皆さんいかがお過ごしですか？パーソナリティのグーリンです。小さい頃から大の本好き、絵本から小説、自己啓発、ビジネス書と幅広く本を読み、本を紹介するブログを毎日更新しています。読書の家庭教師、読書会を主催する私グーリンがお送りする本にまつわる30分です。この番組は本が好きな本好きな本好きが主役の番組です。全国にいる本好きが紹介する本に興味を持って、さらに読書の幅が広がる、そんなラジオ番組を目指しています。そう、合言葉は本好きの本好きによる本好きのための番組、本好きクラブです。本好きクラブはご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本局スタジオからお送りいたしております。本日のラインナップです。今月の本好きズブックのテーマは子供です。それでは本好きクラブオープンです。本好きズブックのコーナーです。オープニングでもお伝えしたように、5月のテーマは子供、今週が最終週になりました。今日も子供に関する本を2冊紹介したいと思います。ラジオネーム、たまさん。星新一、狙われた星、理論者。この本のおすすめどころ、星新一さんらしいウィットに富んだショートショートです。電車やバスの中で寝る前にちょっと、隙間時間に読み進めることができる現代人にぴったりの一冊。この本との出会いをお聞きしました。全くと言っていいくらい本を読まない娘に、短い中にも起承転結のある星新一さんのショートショートはぴったりと思って買った一冊です。そんなタマさんに子供の頃の思い出をお聞きしました。実は星新一さんはずっと苦手でした。読むと乗り物酔い、それもジェットコースターで酔った時のような感じになるので、ずっと避けてきました。子供の頃にあまりにも苦手すぎたので、子供プラス本といえば、この一番、これが一番に思い出してしまいました。そうですか、ジェットコースターに乗った時のような感じ。私ジェットコースターむっちゃ好きやったんで、星新一さんはいけたかもしれません。あのね、小学校の時に読み出して、で星新一って書いてたら、あの図書館でまず借りてきて、で本屋さんでね、見つけても読んでたんですよ。でショートショートはすごく面白いのに、なんで長編になったら面白くないんやろうって当時は思ってたんですが、今思えばエッセイだったんですよね。それもそのお父様のことを書かれてたりとかして、まあ小学生の私には早すぎたのかもしれません。そんな星新一さん、本好きのね、皆さんの中にはご存知の方も多いと思います。実は1926年にお生まれです。東京都の、本郷区っていうところ、当時はね言われてたところで、お父様はね、星製薬会社の創業者、星はじめさんです。なのでボンボンですよね、今から言うと。で、おばあ様が森鴎外の妹、きみこさんだなんだそうです。いや、もう筋金入りのエリートじゃないですか。でね、まあ星新一さんの経歴っていうのは皆さんもご存知だと思うので、私ね、まあ、ネットでこの調べてるうちに、この星製薬会社の方がすごい気になったんですよ。で、この星新一さんは、この製薬会社にも勤めてた時期もあるんですね。で、1957年に商業誌デビューをされてはるんですね。で、 ですね、この星製薬を調べてみました。するとね、なんと今もあります。星製薬。で、どんな製品をね、こう、作ってるんかと言いますと、医薬品は、カッコンとね、風邪引き始めた時によく飲みますよね。あのカッコンと。で、健康食品は、星コラーゲンですよ。で、化粧品はね、アロマバスオイルなんかをね、作ってはります。で、クマザサの成分を使ったものが多いんですね。で、この星製薬所のサイトには、ちゃんとね、横にね、星新一さんの公式サイトもね、リンクが貼ってあります。で、星新一さんももうお亡くなりになられてだいぶ経つんですけども、公式サイトはね、まだまだね、生きてるんですよね。興味のある方は見ていただいたらいいと思うんですけど、で、東京都の品川区にあります、星薬科大学っていうのも、実はこの、星新一さんのお父様が設立された大学です。もともとはね、社内教育として明治44年に開設されてて、で、大正11年に星製薬、商業学校として開校。そして昭和16年には、星、薬学専門学校。で、昭和25年には星薬科大学となっております。これね、調べてみて初めて分かって、へーと思ったんですよね。まあ、直接星新一さんがね、関わっておられたかどうかっていうのは別にして、まあまあ、御曹司で、で、そのお父さんがね、設立された会社は今もあって大学もあるんか、ふーん、みたいなふうには思いました。さて、2冊目。ラジオネーム、おにげ天功さん。白井海優、出水ポスカ。約束のネバーランド、集英社からです。この本のおすすめどころ。脱獄です。ある孤児院からの脱出を描いたお話。なぜ脱獄をしなければいけなかったのか。すいませんね、滑舌がね、随分と落ちております。それはその孤児院の秘密を知ってしまったから。連載3年目、スタートから衰えることのない人気。アニメも大人気で一期終了。この本の最大のおすすめどころは、創刊51年を迎えた少年ジャンプで唯一女性が主人公ということ。もちろんそれ以外にも頭脳戦というのもありますが、今まで少年ジャンプは少年向けで主人公はすべて男でした。ちょうど連載が始まった2016年は漫画業界で言えば勝負の年でした。各漫画雑誌を支え続けた長期連載組が相次いで終わりを迎えて、世代交代かと思われていた。ある意味、少年ジャンプの今後を担うであろう看板作品として始まり大ヒット。ジャンプらしくないストーリーと可愛らしい絵柄というギャップが読者のハートを射止めた。子供の脱獄って今でもあるようでなかったです。大人の脱獄はないようである。海外ドラマプリズンブレイクを参考に考えているそうで、子供版プリズンブレイクです。この本との出会いをお聞きしました。コミックナタリーさんです。コミックスになってから読んだらドハマり。ドラゴンボール、ワンピースのような名作を初めて読んだ時と同じリアクションでした。いやー、どんなリアクションやったんでしょうね。ちょっと知りたいなぁ。そんなおにげ天功さんの子供の頃の思い出をお聞きしました。今でも付き合いがある友達と遊ぶことです。学生時代、小学生からは何人かではなくて数人と遊んでて、家で遊んだり夏だとプールへ行ったりと、ベタすぎてすいません。いやいや、そんなことないですよ。私もね、小学生の頃はね、校区外のプールに行ってました。あかんよね、ほんまはね。それもね、電車に乗って行ってたんですよ。友達同士で。大阪のね、北区にある、扇町プールっていうね、今はね、もう改装されてるんですけども、そこに行って、帰りに近くのね、パン屋さんでね、メロンパンをね、買って食べるのがね、もう夏休みのね、醍醐味でしたね。もう家がね、自営だったんで、長期休みにね、どっか連れてってもらった記憶っていうのが本当ないんですよ。なのでね、もう本当友達とね、遊んでるのが私もね、子供の頃の思い出です。さて、この、約束のネバーランドの原作者の白井海優さん。本名、性別、生年月日は非公表となっております。日本の漫画家、漫画原作者。 大学卒業後、一般企業に就職されましたが、退職後、プロ漫画家を志望し、作家活動を始められました。2015年、ネット漫画サイト、少年ジャンププラスにて読み切り作品、アシュリー、ゲートの行方の原作者担当としてプロデビューを果たされます。作画担当のデミズ・ポスカさんと手を組み、2016年2月、同サイトにて2作目の読み切り作品となるポピーの願いを発表します。その後、アマチュア時代に書き溜めたものをもとに、連載作品を作り上げ、約束のネバーランドを週刊少年ジャンプ2016年35号より連載中です。で、この、作画を担当されています、デミズ・ポスカさん。ポスカってね、あのポスカですよ。皆さん、よく使いましたよね、マジックの。あのポスカですね。カタカナで書かれてます。1988年、東京都出身、職業漫画家、イラストレーター。で、まあ、連載中の作品が約束のネバーランドなんですが、これね、うちのね、娘がね、ハマってね、アニメね、録画してね、見てるんですよ。で、たまたま一緒に行った時に見てたので、ちらっと見ましたけど、あ、私にはちょっと無理だなと思って、まあね、個人っていう設定もしんどいし、でね、首のところにね、入れ墨みたいにね、番号入れられてるんですよ。もうそれ見ただけで、あー、もう無理無理無理っていう感じで、チラ見しながらね、ちょうどご飯作ってたりとかする時に見てやるので、チラチラっと見ては、まあ、でもね、気にはなる、アニメですよね。これがどう展開していくかっていうのは気になるところであります。今日の本スキーズブックは、星新一さんの狙われた星、白井寛裕さん、デミズ・ポスカさんの約束のネバーランドを紹介しました。カオル文庫のおすすめブックコーナー。はい、今週は第4週ですので、北海道に住むブックコーディネーターカールさんがおすすめする本を紹介いたします。今日紹介するのは中脇初江さんの君はいい子、ポプラ社から出ています。内容は、心に傷を持った人たちが暮らす同じ町、同じ雨の日の出来事を綴った5編の連作短編集。学級崩壊を通じて子どもと向かい合う教師、子どもの虐待が止められない母親とママ友、認知症の母を施設に送り出すまでの娘の葛藤など、傷を抱えながらも何かに気づき歩んでいく物語。感想は、前編を通してどこかに傷を負った子供と大人が出てきます。過去に起こったこと、感じたことはすべてその人を作る土台となっています。その素晴らしさと恐ろしさ、そして希望を感じる一冊。タイトルがすべてを包み込む鍵になり、前編を通して作者の温かい眼差しを感じて涙が出ます。いくつになっても誰の中にも無条件に認めてほしい子供がいるのです。君はいい子、愛を持ってこの言葉を伝えられたらいいですね。かつて子供だった人に読んでほしい本です。この本は第28回坪田常治文学賞、第1回静岡書店大賞第1位、2013年本屋大賞第4位を獲得しています。映画化にもなってるんですよね。予告編を見たんですけどね、いや、もう胸が詰まりました。まあ、この中脇初江さん、1974年徳島県生まれの高知県育ち、筑波大学を卒業されています。高校在学中の1991年に魚のようにで坊ちゃん文学賞を受賞し、17歳、なんと17歳でデビューですよ。2013年、君はいい子で坪田常治文学賞を受賞。著者は絵本にこりゃ待て待て、赤い熊、そして昔話を、再編した雪女、女の子の昔話、小説に私を見つけて、みなそこなどなど出されています。 予告編にもね、この虐待のシーンとか出ています。で、なんていうんですか、理由を作って母親がね、こう自分の子をね、叩くシーンがあるんですけど、いやもう切ないですね。で、まあ、暴力っていうのは、その、なんていう、叩くとかね、それだけの暴力ではなくって、言葉の暴力もありますし、そして何もしないっていう暴力もあります。私も、まあ、このね、ラジオでも何度かお話ししてきましたように、小さい頃はネグレクト、ね、何もされないっていう暴力を受けていたので、すごくこう、なんていうんですかね、この手の類の本が読めなかったりとか、映画が見れなかったりとか、で自分の過去にね、向き合うことがすごくね、こうしんどい時期ってあったんですよ。でそれでも直接自分のその過去に向き合うことができなくても、こういう映画だとか小説を通して間接的に向き合うことっていうのができるんじゃないかなって今は思っています。今ね、こうやってこのラジオでお話しするね、できるぐらいにまで、自分の過去っていうのは見つめることができたんですけど、まあそれも、多分ね、本を読んだりとか、その映画を見る中で、少しずつ、ちょっとずつですけど、まあ受け入れることができてきたからなんかじゃないかなっていうふうに思います。で、このね、その、一番最初というか、この、学校の先生の話なんですけど、宿題出すんですよ。その宿題が家族の人に抱きしめられてこいと、そういう宿題を出すんですけど、そのフレーズを聞いたときに、ま、小学校のね、担任なので、ま、小学生の時なら、抱きしめてたかなって思うんですけど、今、私の子供ってね、上二人は成人ですし、一番下の子ももう高校生なので、いや、高校生の子にすら、抱きしめた記憶っていうのはない、なんかね、はるか昔やなっていうのがあって、で、もっと抱きしめてもいいんかな、とか照れくさいですよ、非常に。きっと、娘にハグしたら何してんのとかってね、払われそうな気はするんですけど、でも、なんか、親の愛情っていうのは、思ってるだけでは伝わらない。それは親だけでなくって、その、友達同士、夫婦、恋人同士、全部一緒だと思うんですけど、何がしか形にしないと絶対伝わらないと思うので、まあ、ハグって、恥ずかしいですけど、一つの愛情表現かなとは思います。特に今、小学生とか幼児をね、持ってはるリスナーの皆さん、子供さんハグしてますか？そして、自分をハグするっていうのも大事だなと思います。ね、君はいい子、プラス自分はいい子って思うのもね、いいんじゃないかなと思います。そんなことをね、考えさせてくれる本でした。カオル文庫のおすすめブックコーナーでは、中脇初江さんの君はいい子を紹介しました。
Living a dream 夢の種。
グーリンズブックのコーナーです。まあ、子供の最終週なので、私も2冊、まあ、子供が主役の本を選んでみました。1冊目は絵本です。辻村美月さんが書いた好きって言わなきゃダメ、岩崎書店から出ています。言わなくてもこの気持ちを大事に思っちゃダメなの。まあ、辻村美月さんというとですね、鏡の古城で2018年の本屋大賞を受賞し、今年ね、ドラえもんの映画の脚本も手掛けられた人気作家さんですよね。で、その辻村美月さんが書いた絵本です。あ、絵はね、別の方が書いてありますね。文章だけ辻村美月さんです。それもテーマは恋。まあ、読まずにはね、いられませんでした。好きっていうのが流行っている。主人公が通う小学校のクラスでは、好きな人に好きっていうのが流行っています。のんちゃんがたっくんに、あーちゃんがかずくんに好きって言った。あっちゃんに好きな人に好きって言わないのかと聞かれた。わかんないと答えたら、じゃあそれは本当の好きじゃないんだよって言われた。本当はこうくんが好き。でも好きって言って拒絶されたらどうしよう。いろいろ考えていたら、りなちゃんがこうくんに好きって言った。こうくんもりなちゃんが好きになったらどうしよう。 まあ、こういった絵本なんですね。で、絵本の中で相手に好きっていうのはね、全部女の子なんですよ。まあ、小学校の高学年っていうのはね、男の子より女の子の方が大人っぽかったりとかもしますよね。で、あっちゃんに言われて、この主人公は自分の気持ちは本当に好きなんだろうか。好きっていうのを相手に伝えないと本当の好きではないのか。思うだけではダメなのか。主人公の気持ちが痛いほど伝わってきます。でもね、この主人公が悩んでしまうのにはある理由があるからなんです。ネタバレになんねんな、この理由言ったら。絵本やし言っちゃおうかな。この主人公ね、実は男の子なんです。なので、コウ君に好きっていうのを言ったら、こう拒絶されてしまうんじゃないかっていうのでね、すごく悩むんです。で、人は恋をしますよね。で、相手を好きって思う気持ちは本当に大切で、気持ちが募ると相手に伝えたくもなります。まあ、相手に伝えたくなる人もいてるし、もうそのままずっと心に秘めてる人もね、両方いてると思うんですけども、で、不思議と自分の気持ちを伝えるだけでは満足できなくなるんですよね。相手が自分のことをどう思ってるのか、まあ、あわよくば相手も自分のことを好きと思ってほしいと思って、好きって伝えるわけですよ。でもね、好きって伝えることで、今までせっかく雰囲気が良かったの、良かった関係が壊れたらどうしようってそう思う気持ちもあります。嫌われたらどうしよう、そんなね、切ない気持ちが伝わってくる絵本なんです。さて、この主人公はコウ君に好きって言うんでしょうか。コウ君とこの主人公の関係性はどうなるのかって、そこはやっぱりこの絵本を読んでみてください。恋をしている人も、これから恋をする人も、かつて恋をしていた人にも読んでほしいなと思います。本当にね、なんて言うんですか、人ってね、結婚してようが、パートナーがいようが、他の人を好きに、なんかワクワクする、ドキドキする、そういうね、気持ち、ときめく気持ちっていうのはね、持った方がいいんじゃないかなって思うんですよ。そんなのって思うかもしれませんけど、それは別にね、実在する人じゃなくてもいいんですよ。アイドルであってもいいし、なんかこう、コミックにね、出てくる主人公でもいいし、でもなんかこう、好きな人を好きって思ってるこのドキドキワクワクっていうのがね、すごくこう生きていく糧にもなるんじゃないかなと思うので、ぜひともそのワクワクドキドキ感をね、秘めてほしいなと思います。でね、この本なんですけど、実は恋の絵本っていうね、特設サイトにあっててですね、で、割と有名な作家さんがこの恋に関する、お話を子ども向けに書いています。で、連載するようで、で、この辻村美月さんの他には桜庭和樹さんも書いてらっしゃいます。なのでぜひとも見てください。そして2冊目、柚木麻子さんの終点のあの子、文春文庫です。空気を読め、皆に合わせろ、私たちの気持ちを魚でするな。あらすじは、舞台はプロテスタント系のお嬢様学校。中学からエスカレーター式に高校に進学した清子は、高校から入学してきたあかりと友達になります。有名なカメラマンの娘であるあかりは、どのグループにも所属せず、お昼ご飯は屋上で一人。学校に来なくて江ノ島で過ごす日もある自由人。清子はそんなあかりに憧れます。ある日、通学の電車の中で、あかりに学校をサボって江ノ島に行こうと誘われる清子。江ノ島行きの急行に乗ったものの、学校をサボることで今所属しているグループからどう思われるのか、母親から何て言われるか、迷った挙句、清子は次の駅で降りて学校へ行くことを選びます。そんな清子にあかりは、育児なしと言葉を投げつけます。自由な明かりに憧れはするけれど、平穏な今を壊したくない。夏休みに入り、明かりから家に遊びに来ないかと電話があり、清子は行きます。明かりの部屋に行くと、以前明かりが小説を書いていたノートがありました。続きが読みたくてノートを手に取った清子は、途中から日記になっていることに気づきます。読み進めていくと、自分を含めてクラスメートの悪口が書いてありました。清子はそのノートを持ち帰り、明かりを懲らしめたいという思いに駆られます。2学期になり、文化祭が済んだ後、 清子は実行に移しました。まあ感想なんですけど、まあ、女子っていうのはどのグループに属するのかっていうのが結構大事だったりとかしますよね。でグループ以外の子と仲良くなるのは学校以外、そしてそれはグループの子に知られたくはない。まあ、あの説明したあらすじはこの4つ短編集があるんですけど、そのうちの一番最初にある話です。で、それ以外にも清子の親友だった森ちゃんが夏休みに内緒でアルバイトをする話だとか、3つ目は華やかなグループの京子がクラスで一番地味なグループの幸子と図書館で仲良くなる話、そして最後は大学4回生になったあかりの話になっています。大人になりたい、自由になりたい、背伸びをしてみたい、一人になりたくない、そんな女の子の気持ちがね、伝わってくる本です。やりたいことや憧れること、素直な自分、でも基準になるのは教室の中での自分、その立ち位置は変えたくない。私はね、これね、なんだかね、もやもやしながら読み終わったんですよ。で、思ったのは、ああ、なんか女の子ってめんどくさいなーって。で、まあ、なんでそう思ったかっていうと、私ね、あんまりね、女の子のこうグループでつるんでた記憶がないんですよね。で、小学校の頃とかもあるんですけど、なぜか女の子はトイレに行くとき友達を誘っていきます。私ね、それもね、いやもう今行きたくないし、みたいにね、断ってる変な女の子でした。で、まあ、グループのメンバーに気を使っていろいろ思い悩むよりかは一人でいることの方が本当にね、楽なので、まあ、考えたら、まあ、常に自分にとって楽な方向をね、選んでたのかもしれません。なので読み終えた感想が、まあ、女の子ってめんどくさいな、でも話に出てくる女の子たちには心の中でね、頑張れってエールは送っていました。それはね、まあ、小説の中の女子高生に、まあ、今一番下の子が高校1年生なので、自分の子を重ねて読んでたのかもしれません。まあ、女の子のね、思考を知る一冊となりました。文春文庫から247ページですけどね、これね、結構一気読みで読めると思います。で、著者の柚木麻子さんは1981年東京都生まれ、立教大学文学部卒業、2008年フォーゲットミーノットブルー、新人賞受賞、この話がこの終点のあの子の一作目です。で、この終点のあの子でデビューをされています。他の著書には甘辛カルテット、嘆きの美女、その手を握りたい、ランチのあっこちゃんなど多数出されております。グーリンズブックでは辻村美月さんの好きって言わなきゃダメ、柚木麻子さんの終点のあの子を紹介しました。ここ大阪門真市にあります夢の種放送局よりお送りいたしましたグーリンのホンスキークラブ、お別れの時間が近づいてきました。今週も楽しんでいただけましたでしょうか。さて、今週の本のプレゼントは一番最後に紹介しました柚木麻子さんの終点のあの子です。おはがきでご応募お願いいたします。郵便番号 571-0030 大阪府門真市末広町 17-18ポケットアベニュー2階、夢の種放送局までお願いします。お名前と住所、そして今から言う合言葉を書いてくださいね。合言葉は、終点でーす。もう一度言いますよ。終点でーす。これを書いて送ってくださいね。1名の方にプレゼントしたいと思います。それでは皆様、素敵な読書ライフをお送りくださいませ。私グーリンとは来週の日曜の11時、ホンスキークラブでお耳にかかりましょう。グーリンでした。